ヨハネによる福音書第1章1節から14節までお読みいたします。聖書をお持ちの方は、後ろの方ですね、新約聖書163ページになります。新共同訳聖書で、163ページです。前のこのスクリーンにも、表示されていますので、どうぞそちらもご利用ください。新約聖書ヨハネによる福音書第1章1節から14節まで朗読いたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。クリスマスおめでとうございます。クリスマスはイエス・キリストがお生まれになったことを記念して、礼拝をする、そういう日です。クリスマスという言葉ですけれども、これはですね、クリストゥス、キリストということですね。それから、マスというのはミサということですね。礼拝という意味ですね。ですからクリスマスという言葉はですね、キリストの礼拝、ということになります。ですから、キリストを礼拝する教会に来てですね、キリストを礼拝する、これが本当のクリスマスの迎え方ということになります。この街道で、クリスマス礼拝に参加してくださっている皆さんも、あるいはオンラインでですね、参加してくださっている皆さんもですね、本当にふさわしい、クリスマスの迎え方をしているということができます。今年はですね、特に、このクリスマスの意味を深く考えさせられる、そういう年になっていると思います。先ほどお読みしました聖書の言葉の中にですね、五節のところですけれども、光は暗闇の中で輝いているというふうにありました。イエス・キリストという方は暗闇のあるこの世界の中に来られた光である、そのように言われているわけです。 今年は本当に世界の中にですね、暗闇を感じさせられる、そういう年でありました。コロナ禍が今もまた続いている。それに加えてですね、2月に始まりましたウクライナでの戦争、これが本当に世界に大きな影響を及ぼす、そういう1年となりました。多くの戦争難民が世界中に渡っていきました。日本に来られた方も多くいらっしゃいます。またですね、エネルギー価格の高騰や、またそれに伴う物価の高騰、こういうものがですね、生活にも影響を与えています。日本でも軍事的な脅威に対する警戒感が非常に強くなりまして、敵基地攻撃能力、こういうものを持つことや、世界有数の軍事予算を持つ、こういう議論がなされています。そして多くの人が、それに賛成するようになっています。巨額の国債の発行、あるいは増税、こういうことも計画されていまして、本当にですね、明るい未来というものを思い浮かべることが難しくなっています。イエス・キリストはこのような暗闇を感じさせられる世界に光として来られたお方です。光であるイエス・キリストが来られた。この世界に来られたわけです。それは確かなことであるわけですけれども、それにもかかわらず、この世界が明るくなっているというふうにはなかなか感じることができません。この五節の続きにこうあります。暗闇は光を理解しなかった。光であるイエス・キリストが来られましたけれども、多くの人はこの光を理解しませんでした。多くの人が光を理解せずに暗闇の中にとどまっているわけです。そうであればこの世界が明るくなるはずがありません。なぜ理解されなかったのでしょうか。私たちはですね、明るいということを考えるときに、経済的に繁栄しているとか、あるいは軍事的に勝利するとか、こういうことを思い描きます。しかしイエス・キリストというお方は必ずしも経済的な繁栄をもたらすお方ではありません。ましてや軍事的な勝利をもたらすお方でもありません。聖書の中に描かれたイエス・キリストのお姿を見ますと、貧しい者たちと共におられたことがわかります。またそういう者たちの中で、病気の人がいれば癒したり、時にはわずかなパンと魚で5,000人、あるいは4,000人というお腹の空いた人たちに食事を出すということもなさいました。また罪人というレッテルを貼られまして、仲間外れにされている、そういう人たちと一緒に食事をするということもなさいました。イエス・キリストは貧しい人たちを助けたり、社会的に追いやられている人のそばに寄り添ってくださる、そういうお方でしたが、人々に経済的な繁栄をもたらす、そういうことはなさいませんでした。当時のユダヤ人たちというのはですね、ローマ帝国という非常に強大な帝国の軍事的な支配下にありました。ユダヤ人たちはですね、このローマ帝国の支配下から解放される、そういうことを願っていましたけれども、イエス・キリストは軍事的にローマ帝国を打ち負かす、そういうお方ではありませんでした。 むしろローマ帝国に税金を納める、そういうことも肯定されました。軍事的に敵に勝利するどころか、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、こう教えられました。イエス・キリストは光としてこの世界に来られましたが、人々はこの光を理解することができなかったわけです。その結果、多くの人が暗闇の中にとどまっています。この世の中の価値観で明るいとされる、そういうものを期待していますので、本当に価値のある光が近くに来ているので、それが理解できないわけです。しかしだからといって、このイエス・キリストという光が暗闇に飲み込まれてしまったわけではありません。この五節の暗闇は光を理解しなかったという言葉ですけれども、この言葉はですね、暗闇は光に勝たなかった、勝利しなかった、こういうふうにも訳すことができます。この理解するというふうに訳された言葉はですね、掴むという、そういう意味の言葉です。ですから掴んで理解するというふうにも訳せますし、掴んで勝利する、こういうふうにも訳すことができるわけです。つまり暗闇は光を理解しなかっただけではなく、光に勝つことができなかったわけです。暗闇が光を消し去ることはできません。光は輝き続けているわけです。9節にはこうあります。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。暗闇に覆われているこの世界、この多くの人々は光を理解しないわけですけれども、それでも光は失われません。失われないどころか、むしろ世に来てすべての人を照らすというふうにあります。それほどまでに輝き続けているわけです。輝き続けているわけですから、光を受け入れた時にはその光の輝きがわかるはずです。自分のことをずっと照らし続けてくれていた、その光のことがわかるわけです。先ほど読みました聖書の言葉の中で、キリストのことが光というふうに言われると同時に、もう一つですね、言葉というふうにも言い表されています。この言葉というのは、ことの葉ではなくてですね、一文字で、言葉というふうに、訳されています。一節のところを読みします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉という単語ですけれども、これは元のですね、言語では、ギリシャ語で聖書というのは、新約聖書は書かれていますけれども、ギリシャ語では、ロゴスという言葉です。多分こうどっかで聞いたことがあるような言葉ではないかと思います。アウトドアのアウトドア用品の会社でですね、ロゴスというブランドがありますけれども、残念ながらですね、この会社は聖書から名前を取ったわけではないそうです。言葉という意味のギリシャ語から取ったというふうに会社のホームページに書かれていました。ギリシャ語のロゴスというのはですね、言葉という意味でありますけれども、しかしですね、その意味の深さはですね、単に言葉というだけにとどまりません。知恵とか知識とか こういうことにもロゴスというのは関係しています。例えばですね、エコロジーというような言葉ですね、環境生態ですかね、それとかサイコロジーとかのロジーですね、エコロジーのロジーとかサイコロジー、まあ、これは心理学ですね、心理学サイコロジーのロジーという言葉、これはロゴスから来ているわけですね。ロゴスから、まあ、英語を読みしてロジー、ロギー、ロジーになっているということですね。つまり学問的な知恵のことがロジーというふうに言われているわけです、まあ、ロゴスというのはですね、単に言葉というだけではなくて、そういう、知恵、知識ということにも深い関係を持った言葉です。キリストのことがこの言葉ロゴスというふうに表現されるのは、神の言葉の深い知恵、神の恵み深いご意志、これを実現するお方だからだと言ってよいでしょう。このお方ロゴス、言葉と呼ばれるお方は、初めからあったお方、初めから存在しているお方です。つまりこの宇宙が存在し始めるよりも前、時間というものが始まる前から存在しているお方です。もちろん普通の人間ではありません。永遠の存在であるわけです。すなわち神であるお方です。このお方は神と共にあったとあります。父なる神様と共にある、そういうお方です。また同時にですね、神である、そういうお方です。父なる神と等しい神であるお方です。そういうお方が14節の前半のところになりますが、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉、神であるお方が肉体となって、つまり人間となってこの世界に来られた。人間の赤ん坊となって生まれてくださった。これがクリスマスの出来事であるわけです。私たちの間に宿られたというふうにあります。クリスマスの日、肉体をとって人間となって私たちの間に住んでくださった。これがクリスマスの出来事ですが、この宿られたという言葉、この言葉にもちょっと注目をしたいと思います。この宿られたという言葉、これはもともとの言葉ではテントを張る、そういう意味の単語です。まあ、先ほどロゴスというですね、アウトドアの話がありましたので、ロゴスがテントを張るというと何か本当にアウトドアの、会社のような感じになりますけれども、アウトドアを楽しむためにテントを張るという、そういう意味ではありません。宿るというのはですね、幕屋を張る、そういう意味です。イエス・キリストよりもずっと前、1000年以上前の時代ですね、イスラエルの人々はエジプトから荒野を旅して、そして今のイスラエルまでやってきました。この荒野と呼ばれるところ、そこを旅していった途中でですね、神である主は幕屋を作るようにイスラエルの人々に命じられました。聖書の初めの方、旧約聖書にそのことが記されています。荒野には食べるものもありません、飲み水もありませんけれども、この幕屋によってですね、神である主がイスラエルの民と一緒にいてくださる、このことを表してくださったわけです。神である主が一緒にいてくださる、それゆえに荒野という大変厳しい環境の中でもイスラエルの民は生き延びることができました。それと同じようにですね、 テントを張る、つまり幕屋を張って私たちの間に宿られた、こういうふうに言われているわけです。かつてイスラエルの人々の間に幕屋を作らせた、それと同じように今言葉ロゴスであるキリストがこの世界に来られて幕屋を張られるわけです。そうすることで全能の神であるお方が人間を決して見捨てることなく、困難があろうとも人間と共にいてくださる、そのことが示されているわけです。この世界は暗闇に覆われています。さまざまな困難があります。荒野のような厳しい環境です。そのような暗闇困難の中を歩む者たちと一緒にいてくださる、そのためにイエス・キリストはこの世界に来てくださったわけです。そして暗闇の中を歩む者たちのために光を照らしてくださるわけです。ですからイエス・キリストを拝んだら何かご利益があるとか、そういう話とは違うわけです。イエス・キリストは荒野という厳しさをなくすためにこの世界にお生まれになったのではありません。むしろ荒野に張られた幕屋のように、厳しさの中に生きている私たちのところに来て一緒に歩んでくださる、こういうお方であるわけです。この世界の暗闇がなくなるわけではありません。依然としてこの世界は暗闇に満ちていますけれども、その暗闇の中でなお私たちを照らしてくださる光、これがイエス・キリストであるわけです。暗闇は光を理解しませんでした。光は全ての人を照らしているのに、多くの人たちは光を受け入れません。しかし光であり言葉であるお方を受け入れた時にはどうなるのでしょうか。十二節にこういう言葉がありました。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。言葉であり光であるイエス・キリストを受け入れた人、その人は神の異なる資格を与えられます。神の子供たちになることができるわけです。父なる神様を父として、イエス・キリストを兄として神の家族に入れられるわけです。そういう豊かな恵みです。教会に集まっているクリスチャンというのはですね、お互いのことを兄弟姉妹というふうに呼びます。それはですね、神の子供たちにされている、神の家族だからお互いのことを兄弟姉妹というふうに呼ぶわけです。2022年はこの世界が暗闇に覆われていることを感じさせられる年でした。私たちは暗闇を感じさせられる、そういう時代に生きています。光を必要としています。私たちが必要としている光は実はすでにこの暗闇の中に輝いています。イエス・キリストは私たちすべてを照らしています。問題はその光を受け入れるかどうかということになります。このお方がこの世界に来てくださった、神の独り子であり神であられるお方である、このことを受け入れるかどうかです。イエス・キリストはどんな暗闇の中でも一緒に歩んでくださるお方、そういうお方だと受け入れたいと思います。 そのために神でありながら肉体をとって人間としてお生まれくださった、こういうお方であると信じたいと思います。そうすることで神の子供たちとして受け入れられたいと願います。神と共に歩む神の家族です。クリスマスの日、暗闇がありながらも光であるイエス・キリストと一緒に歩むことができる恵み、これが与えられたことを心の奥底から喜びましょう。お祈りをいたします。私たちの神である主よ、今日こうしてクリスマスの日を迎えることができましたことを感謝いたします。キリストを礼拝するクリスマスの原点を確認し、その恵みの大きさを確認することができましたことを感謝いたします。暗闇を感じさせられる時代を私たちは生きています。経済が上向くことや戦争が終わることに明るさを求めても、なかなか明るさを感じることができない、そういう状況が続いています。このような意味での明るさも確かに必要です。しかしそれ以上に確かな光が与えられていますことを感謝いたします。どれほど暗闇が深く荒野のような厳しさがあっても、イエス・キリストが私たちのところに来てくださったので希望が失われることはありません。あなたの子供たちとして、あなたと一緒に、またイエス・キリストと一緒に歩んでいける喜びと安心を感謝いたします。このクリスマスの時、その恵みを特に豊かに味わわせてください。多くの人が光に照らされながらも暗闇の中にとどまってしまいます。どうぞ光を受け入れ、神の子供たちとされ、あなたと一緒に生きる喜びを共に味わわせてくださいますように。世に来られた光であられ私たちの救い主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。